政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
春節で、中国旅行者が大変多いという話は後ほどするんですけれども、この間地下鉄、大阪メトロ谷町線に乗っておりましたら、中国旅行者とおぼしき中年のおじさん4人ぐらいがゾロゾロっと乗ってきて、でっけえ声で、多分あれ広東語だと思いますよ、喋っていて、それで扉の前で立って陣取ってるんですね。まあまあいいんですよ、混み合ってますから。その後駅に着きまして、扉がプシュッと開くわけですが、その扉前から一向に動こうとしない、要するに通路を開けないというね、あいつらなんとかなんないですかねという、その怒りのメッセージから今日はお送りしていこうかなと思っております。TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、月刊花田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は人調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあともかくですね、本当にここは日本なんだろうかと思うぐらい、中国からお越しの旅行者、まあ本当に春節でやってきた人たちもういっぱいいましてね、でその方々がそのどのような形でお金を日本に落として、そしてそれが経済的な波及効果があるのか、これは本当にね真剣に見ていかないと日本人下手したら損するばっかでですね、どうなのよっていう、まあ、そこら辺の話は後ほど、またたっぷりとお送りしていこうかなと思っております。 QIC こちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人でお送りしてまいります。そして、IBB 九州にいるのも多分この人ただ一人です。
平尾優子です、よろしくお願いします。
たまにあなたもなんか九州の人を連れてこんかね
なんすか九州
の、いやだからあわちゃんとかね、姉さんとか、
いやいや
上田くんとか、いや忙しいさ、忙しいだろうけど、はい、俺だって忙しいんですけどね、まあともかく
時間に合わせるのが、
それはね、俺も本当木田上優子に合わせるのが大変で、本当にみんなが大変だ大変だと言ってますけども、そういうことでございましてですね、熊本はどうですか、中国の方多いですか。
まあ中国かどうかは分かんないですけど、
大体分かるでしょ。でも
いや声聞かんと分からんじゃないですか、顔だけ見ても分からんじゃないです
か。いや分かるよ、 なんとなくわかるよ、まあまあいいんですけど、まあ、熊本はね、TSM、なんだっけ、TSMC だっけ、があるんで、また、どちらかと台湾の人が多いのかもしれないですね。ということでございまして、早速お便りいきたいと思います。あ、そういえば、まあ、先週は、能登に行く途中の高速道路からの、まあ、その、車内から、お届けをしたわけでありますけども、まあ、たまにはああいうような、乗りもいいんじゃないかということで、意外とこう、好評だったということですね。そして、もう発売になっております、月刊花田3月号、売れ行きがどうかなと思って心配しておったんですけれども、編集部の方から、ご連絡いただきまして、なかなか好評であるということで、しかもこれまでこの月刊花田をこう手にしたことのない方などが新たにこうお買い上げになっている方がどうやら増えているようだということで、やはり我々の戦術戦略初花田作戦が多少はうまくいってるのかなと、ちょっと安心をしているところでございまして、まだ手に取ってないという方、ぜひね手に取っていただきまして、この特集記事、内部告発スクープ令和新選組の本性、榎田信也門、これはね、全12ページにわたってこれは書いておりますので、ぜひ読みいただきたいと思っておりますけどもね、なんか地方の書店などではちょっとなんですか、配本が、何日かずれると、まあまあそういうことは時々あるわけですけれども、まあ気長に待っていただくか、あるいはアマゾンなどで、通販で、買っていただくということも可能でございますので、そこら辺こう、やって、それとアマゾンだったら Kindle も使いますね。ですから電子書籍という形でお読みいただくことも可能でございます。まあそういうそれに合わせまして、今度のなんだ水曜日、2月5日、私東京に行く予定になっておりますが、それに関するお便りこちら、大阪府高槻市からいただきました。38歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘、
ありがとうございます。
えのきだ師匠、いよいよ東京再進出でしょうか。最新室っていうんですかね、これどうなんですかね、何回も行ったり来たりしてますからね、わかんないですけど、IBB の前島新代表は大恩あるえのき田師匠に高速バスで行けと厳しい命令を下しているとか、もう厳しいんです、厳しい命令を下されてるわけですよ。えのき田さんはでしょ、まだ若手なんだから、新幹線なんか使っちゃダメです、高速バスで行ってください、夜行のみたいな、そういう言われ方をしております。やはり令和仕込みのパワハラ気質かと、多くの FMC リスナーも震え上がっていることでしょう。で、今回はどんな感じの旅にするおつもりですかということで、木田さんどうですか。私は新幹線使わせてもらえないみたいです。
たまにはいいかもしれませんね、バス。
あ、そうですか。あとは
新幹線ばっかりで通勤して
通勤はしてませんよ。新幹線通勤はしたことないですけどね。
はい。いや、だから、たまにはいいんじゃないですか ?10 回に1回ぐらいは。
ああ。あなたじゃあ、そういう後も、ちょっと大阪に高速バスで、来なはらんですか。
いやいや、
高速バスで。いや、来るときによ。今まで大体、どちらかというと新幹線か、あるいは飛行機かっていうことだったと思いますけど、高速バス使ったことあります？し、夜行の。え？
ない。
ないんでしょ？
はい、
ないくせに人に乗れというふうに言うわけですか。
乗れっては言ってないです。たまにはいいんじゃないですか。乗れっていう命令ではないです。
なんかね、あれね、高知県かどっかのそのバス会社が開発したその夜行バスがニュースで出てて、完全に寝台車になってるんですよ。フルフラットで、車内3列で2段ベッドがずらーって続いてるみたいな感じで、だから最初から寝ていかなきゃいけないってことですかね。あれちょっと俺、面白いアイデアだなとは思ったけど、なんか、なんでしょうね。それこそ、なんか非常用の、なんかこう、怪我した人とか病人を運ぶために、一気に運ぶための、なんかこう、大規模救急車みたいな、なんかそんなイメージで見ちゃったんですけど、まあ、災害の時なんかは意外と使えるかもしれないなとちょっと思ったんですけど、普段はあんま乗りたいとは思わなかったんですけど。で、まあ、ともかく、今回は、2月5日水曜日に、夜、花田チャンネルの方にお邪魔するということになっておりまして、 これスタジオはこの花田編集部がありますこの飛鳥新社さんの、会社の社屋ビルの中にスタジオがあるということで、場所は千代田区一橋ですね。ですからまあ周りにこう出版社がこうぐじゃっとある、まあ、神田の近くでありまして、そうですね、まあまあ一番有名なところで言うと集英社が近くにあるところですね。でそういうようなところにお邪魔するわけで、なんか夕方までにはぜひ会社に来てくれないなというような話を伺っておりまして、晩飯でも食いながら打ち合わせをさせていただいて、その後本番でとかっていうようなそういう話なんで、まあ、夕方までには着かなきゃいかんなということなんで、だから逆に高速バスだと夜行バスは特に着くのがほら早朝になるわけですよ、朝6時ぐらいとか。でその6時ぐらいからその夕方6時ぐらいまでの12時間を潰すっていうのがこれがきついんだよね。で別に俺東京でなんか観光したいっていうような人間じゃないので、ジェラさんなんかアイデアないですか。私はどこに行けばいいですかね、東京の。
いや私よりか師匠の方が詳しいんです。
だからもう別にほら、大体のとこ行ってるわけじゃん。行ってるっていうか、ほぼほぼ住んでたわけですから。だから、もう、なんか、あなただったらどこ行きますか？東京に今から、旅行に行くってなった時に。12時間暇があるんです。ディズニーランド以外はやめてね。ディズニーランドはやめてね。それ以外で。
行きたいとこ、そんなないですね。ええ、
東京、なんかあるでしょ？なんか考えてください、東京の。平上優子が選ぶ、東京ツアーぜひね伺ってみたいと思います。
いや わかんないですね、どこですかね、
うん、東京タワー行きます
わあいいです。
東京スカイツリー行きます。
いやいいですだから別にほら何もないから東京に行きたいっていう。
あなた最近で一番最近で東京に行ったのっていつ。
だから師匠たちのあれじゃないですか。
何？
日帰りのやつじゃないですか。
日帰り、あ、QIC のミーティングキャラバン、はいはい、2019年の11月3日。
はい。
ということはもう6年前、まあ、5年前か、5年ちょい前ということになりますね。
はい。
まああの時はさ観光なんかしてないもんね。
でも一応一旦にはなりますので。
あれはだってなんだ、一旦あなた大阪にこっちに来て、でこっちから新幹線でまあ行ったじゃないですか東京に、はい、で朝着いてゆで太郎でそば食って覚えてる俺ゆで太郎に入ったので、であれほら神田のあれも神田だったですよね。Z 会のビルだったんで、学力増進会の。あそこのスタジオを借りてイベントをやったんで、その神田の、そのゆで太郎で蕎麦を食って、で、それまでちょっと時間があったのかな、本番まで。本番までの間、秋葉原に行ったよね。確か。秋葉原に行って、ただ歩いただけだよね。秋葉原だなっていう感じで歩いて、それで、万世橋の方まで行って、万世橋の交通博物館の跡地のところとか、駅の下の、ガード下のところからこう、レンガ作りのやつが綺麗になったんで、そこを見て、で、それで、万世橋のもともと駅があった、ホームの跡地が、カフェみたいになってガラス張りで、そこからその走っていく電車が見れますよっていうところを見て、でそれで神田に戻って、イベントに臨み、でイベントの後リスナーさんたちと、近くのなんか居酒屋さんに入ってワイワイ盛り上がって、であれは7時か8時か忘れたけれど、もうそれぐらいでお開きになって東京駅に再び移動して、夜の新幹線に乗って大阪に戻ってきたというコースでしたね。私の記憶力の良さがここに今発揮されてるかなと思いますけれども、ということはもう未読に見てないということで、東京で観光したことはあるの、そもそもあなたは。
いやだからディズニーランドは千葉だからちょっと、いやほぼほぼないですね。
だからそのさっき言った東京タワーとか見たことない。
子供の時にあります。
子 子供の頃にある、子供の頃って言ったらまだ東京タワーがなくて、まだね、あの浅草の凌雲閣とかそういうあ、そうですか。まあでなんかこう観光地っぽいところは全然行ったことないわけね。ということは記憶がないわけね、ほぼほぼ。
動物園か
上野動物園、多摩動物園
あ、分かんないね、そこまでは。子供の時
パンダはいましたか、パンダは、
パンダはいたと思うんですけど、
上野動物園
ちょっと覚えてないですね
まあまあともかく、私はだから高速バスで行くのは構わないんですけど、他のお客様に迷惑をかけるであろうというのが私危惧されるわけです。それはなぜかというと、いびきをかくからでありまして、いびきについては散々文句を言うわけですよ、奴らがだからそれだもんだから俺はもう高速バス乗るのだから、なぜ高速バスを嫌がるかというと、その寝てる最中になんか隣のお客さんとかに迷惑かけるんじゃないかと思うと、それが嫌で乗りたくないんですよ。だから昼間のやつならまだいいんです。昼間はまだ起きてますから、起きて走っていく分には全然構わないと。で、だから昼間の高速バスなら行けるかな。だから朝出て夕方までに着くやつがあるならばそれにするけどね。で、それでまあともかくその配信を終えて、翌日何か例えばリスナーさんとかでえのきだと会って話をしたいっていう人も、もしそういう物好きな方がいたら、そういうのをちょっとどっかでお茶でもしながらみんなでワイワイやるとかっていうことはあってもいいかな。で、そしてその後、まあ帰りもバスなのか新幹線なのか何なのかわからないですが、帰るということで、まあ私の健康っていうものをこうおもんぱかっていただけるならば、その何ですかね、移動時間が短い、新幹線移動の方が確実ではないかというふうに思いますね。なぜならば、まあ本当に私体にいろんなところにガタが来ておりまして、まあまあそれにさらに鞭を打ちたいというんだったらさ、もう高速バス乗りますよって、そういう話なんですけれども、そもそも、今この IBB の金庫の中にはお金がもう本当かもかももう。もう空っ鉄でございましてですね。で、この間の能登に行ったのでも、もう本当に節約でケチケチ旅行をやったわけで、取材旅行をやったんですけれども、それでもやっぱりお金って飛んでいくわけでありまして。で、まあ最終的に今のところ本当大変な状況で、これで本当に東京に行けるのかっていう、今まだ行ける、確証が実はないんです。もうその時は最後はもうインフルエンザかなんかにかかったって言って、もう寝込むしかないなと思ってるぐらいで、もう今本当大ピンチな状態ですね。だからようやくこの月刊花田というところで突破口をこうドーンとこう開けたわけでありますけども、そういうような状態で最後の最後にこう試練が訪れているという、今そういう状況でありまして、これを乗り越えられるかどうかって、まさしく本当峠に差し掛かっているという、そういう状態の IBB でございます。ぜひお聞きのリスナーの皆さん、本当にぜひこの今このここ一番ここ大事ですから、これもうご支援カンパの方ぜひよろしくお願いします。どこに送っていいかわからないということは方は info@ibb.osaka までメールをください。他の方は私のツイッターであるとか、あるいは月セレのチャンネルの概要欄であるとか、そこら辺を見ていただければ、口座番号までかっちり書いてありますので、2つございます。ペイペイ銀行とゆうちょ銀行、どちらでも構いませんので、送っていただければありがたいなと、もう本当にありがたいなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、熊本県菊陽町からいただきました。45歳元婦人自衛官、現在スーパー副店長、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
熊本のローカルタレントだったウンババ中尾さんが亡くなったという話、驚きました。ご冥福をお祈りします。熊本のローカルタレントさん、長生きな方が多いのに、ということになりました。確かに長生きな人多いですね。多いんですけど、ウンババはこういうことになってしまったという ことで、まあ、私なりに各番組で追悼コメントを出させていただいておりますけども、まあ、これ TYC しか聞いてないって方も多々いらっしゃいますので、他のゲッツテレの番組とか見てないよっていう、もう私はラジオが好きだから、だんだんゲッツテレなんか見なくていいんだいっていう方も、結構いらっしゃいますんで、今日初めてここでお聞きになるという方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思います。というのは、どういうことかはちょっと私もわからないんですけども、ほぼほぼこのニュースが、まあ、出てないみたいなんですね。で、例えば SNS だとか、そういったところなどでも、ほぼほぼ、この訃報については、コメントがない状態で、調べてみると、まあ、これは、取り上げてるのはうちのリスナーだけっていう形ですね。その、例えば月テレで私が語ったものを見て、ウンバホさん亡くなったんですかみたいな感じの、ツイートをなさる方が何人かいらっしゃるみたいなことですね。そして、まあ、これ、ことの流れはまた、ちょっと詳しくっていうか、まあ、ざっくりとなりますけれども、お話しますが、まあ、名前はちょっと出しませんけれども、熊本の、ベテランの、まあ、タレントさんですね。で、その方も、SNS で、名前は出してませんでしたが、大変に悲しいことが起きて、っていうような、まあ、そういうコメントを、お書きになっているんですね。私もそれも見まして、ある意味共通の知り合い、いいと言っていいと思いますんで、まあ、そういうのも見たりしております。で、まあ、これはね、ニュースソースは、まあ、あえて申し上げませんけれど、熊本のそのタレントさん、現役のタレントさんがいるんですけど、その方から、まあ、その IBB の関係者にメールが、来て、で、それが、まあ、回って、江ノ島の方に、来たという流れです。で、そのメールを見ますと、ご自宅で、ウンババ中尾が、ソファーに座った状態で亡くなってたと、眠るようにして亡くなってたというふうに、まあ、私は見た、そういうふうに、まあ、想像をしたんですけども、まあ、でも、突然死であったということのようです。はい。で、彼、まあ、おそらく全国の方は、誰それっていうふうになると思いますけれども、熊本で、そうですね。30年ぐらい前、大変にこうブレイクした当時は、まあまあ若手のラジオ DJ という位置づけですね。で、もともとは熊本の FM 局の番組で有名になってきて、で、そして、熊本の RKK 熊本放送というところの、夕方、あれ土曜日ですかね、土曜日の夕方5時だったと思うんですけども、タングラムっていう、まあ若者向けの情報番組があって、そこにまあ出演をして、で、まあお茶の間の、に顔が売れて、で、さらに、今度は、KKT 熊本県民テレビっていう日本テレビ系列のテレビ局の、やはり夕方の番組、平日の番組、テレビタミンというのがあって、そこでレポーターとして出るようになって、非常に売れて、いたわけですけども、で、レポーターから今度司会者に抜擢されて、ああ、よかったなと私も思っていたんですけれど、その矢先、彼は、まあ、飲酒、交通事故を起こしてしまったんですね。で、それによって、熊本のテレビの、ブラウン管から、まあ、今、ブラウン管ってあんまり言いませんけども、から姿を消したと。で、それ以降は、例えば、まあ、自らその罪を償うということもあって、だと思いますけども、その、交通問題、特に飲酒に関する、講演活動とか、そういったのをこう、真面目に取り組んでいって、で、さらに、地元で、飲食店を経営をするというような、ことで、まあ、時々、その、ネット上で、その彼の名前を目にすることがあって、まあ、元気にやってるな、というふうに思っていたんですけれど、木田さんは、ウンババ中尾っていうのは、どうですかね、いつ頃認識したっていうか、なんか見てたとか聞いてた番組とかある？
いや、だからやっぱさっき言ってたタングラムとか、やっぱ、 20代前半ぐらいの時にですね、ブレイクしてたと思いますよ。そうだな、それぐらいぐらいですかね。
俺ね、実はね、タングラムってあんま見たことなくてね。2、3回しか見たこと。いっぱい出てるじゃん、その若い人とかがさ。で、はい、あの時出てたのが、確か RKK の宮脇アナウンサーだったと思うんだけど、違ったかな、
はい、
宮脇アナウンサーでいたよね、あそこの番組にね。で、そこにその、なんか若い人たちがうじゃーって言って、その中のリーダー格みたいなところで、ウンババがいたようなイメージが僕あったんですよ。で、
はいはい、
で、いろんなところで出かけてレポートしてきたりとかっていうやつで、で、今、その、なんていうんですか、若者向け番組の系譜っていう部分で言うと、熊本のその RKK 熊本放送で言えば、おそらくあれなんだっけ、土曜のテレビってやってるんだっけ、今も。なんか。
あ、はいはいはい、はい、
やってます。なんか、ああいうような軽いノリの、なんか番組の、まあ、そのルーツになるのかなというふうに思うんですけど、そのずっと前になると、例えば、かなぶんやさんがやっていた、ファッションストリートなんていう、くそって言っちゃう。つまんねえ番組がありましてですね。で、私も出たことありますけど、で、ムカムカしながら出てました。で、その流れがあって、RKK が作る熊本、若者向け系番組ってなんかテレビだとなんかね、なんかこう、泥臭くて嫌だったんだけど、そのタングラムになってからだいぶその洗練されたなっていうイメージ僕は持ってたんですよ。で、その時その裏では、TKU テレビ熊本がワカットランドっていうのをずっとやってて、今もやってんのかな、これワカットランドっていうのは。
あ、やってます。
あ、なんかそういうのがずっとあってっていう。で、ゲッセルの番組をご覧いただいた方はもうお分かりだと思いますけど、私とそのウンババ中尾の関係というのはどういうことかというと、私が中学3年生の時に彼は中学1年生だったわけです。二つ違いなんですね。で、同じ中学、同じ放送部にいて、非常に仲良くしてた、要するに先輩後輩の仲だったんです。で、ウンババ中尾、本名中尾隆俊って言うんですけど、やつの、お兄さんがいまして、確か三兄弟かなんかだったと思うんだけど、どういうお兄さんがいて、そのお兄さんは、私の二つ上の、やはり、白川中学校って言うんですけど、同じ中学校の放送部の先輩だったんです。中尾先輩って、とても穏やかな、素敵な人で。で、中尾先輩が、桜井総本店から、こきって下通り曲がるところは何通りっつんだっけ？今、桜井総本店ないと思うけど、なんつんだっけ？ファインビルってあったじゃない？
ファインビル。
下通りにさ、昔上新電機とかさ、キディランドとかが入ってたビルがあるじゃん。
あの市役所の方に行く。
そうそうそうそう、バーブルーの方に行くと、行く、あの道よ、あの道をさ、
ちょっとあの通りが何通りっていうのかちょっと知らない。
あそこに進んでいくとさ、何だったっけな、なんかね、地下に降りてって居酒屋があったんですよ。維新ってついてたような気がするんだけど、なんか維新館、昭和維新、明治維新、なんだかなんかそんなような名前の居酒屋がなんかあったんですよ。で、そこのね、確かね、店長さんやってたんですよ、お兄さんが。でね、もともとはね、コンピューターに精通してる人で、いち早くマッキントッシュ、要するにマックをいじるようなことやってて、それで、なんか番組のね、タイトルバックなんかもね、確か作ってた人ですよ、その人は、お兄さんは。ウンババ中尾本人は、まあ私の二つ下で、まあ非常に人懐っこくて、その頃はコロコロとした肥満児みたいなやつで、頭が、あれでしたよ、天然パーマでクチクチクチクってなったね。ええ。で、まあ愛嬌のある男だったんですけど、で、まあ非常に仲良くしていて、トングを私にしつこくレコードを貸せと、当時のキャンディーズのレコードとかを貸せということでしつこく付きまとってきてですね、私基本的にレコードは貸さない人間なんですけど、まあ、こんまけして彼には貸したりしてたと。そんなことがあって、で、私が卒業して高校生になって、で、彼、もう別の高校に入ったけれど、確か中退したんだな。で、たまに街でばったり会って、よう元気か、みたいな感じで、まあ、ほぼほぼその交流ってのはそれからなくなっちゃいまして、私が30になった時です。30ですね。もう30ですね。30になったぐらいの時に、私福岡で、 テレビ番組のプロデューサーっていうのになってたわけですけども、その時にその熊本でウンババ中尾っていう面白いのがいるから、うん、見てよって言われて、で見たらなるほど面白いなって、そのベシャリも非常に立つし、頭もいいなこいつと思って、いいんじゃないこの人っつって、それでどこのプロダクションに所属してるとかっていうのも全然分かんなかったので、それこそその RKK 熊本放送のタングラムの、担当のディレクターさんにもう直に電話したんですよ私。でウンババ中尾さんに福岡の番組にねご登場いただきたいなとちょっと思ってまして、一度ねご挨拶をしたいので連絡先教えていただいてよろしいでしょうかって言ったら教えてくれたんですよ。でまあ教えてくれたっていうか、その方が確か間に立って、繋いでくれたんですよね。で何月何日の何時にどこで会いましょうっつって、で場所はね、やっと思い出した、串揚げ屋のね、立て木って店だった。知らない立て木って。
いや、知ってます。
知ってる？
どこだったかな？
いや、まあちょっと、なんか、落ち着いた感じのさ、大人な感じのする串揚げ屋じゃん、なんかな。で、そこで、彼がそこを指定したんですよ、確か。で、そこに私、訪ねて行って、カウンターで二人で、武蔵飲みが始まって、で、おもむろに自己紹介とかして、私福岡で、プロデューサーやっております唐沢寛と申します。その頃唐沢寛というエアポート成田がつけた名前だったんですけど、まあ私出世魚みたいなもので名前がちょいちょい変わってたもんです。で唐沢ですと、あよろしくね、ウンバは中尾と申しますとか、で中尾さんはおいくつですかって聞いたら、昭和40年生まれの何歳です、28歳ですとか、ああ、じゃあ、私より二つしていらっしゃるんですね。うん。もともと熊本ですかって言ったら、ええ、熊本です。ああ、失礼ですよ。中学とかはどちらですかって言って。私、白中です。あ、白中ですかって。私、白中っていうのは熊本市立白川中学校で私の母校ですね。ちなみに FMC では、榎田新右衛門、エアポート成田、流れ星ミーナ、眠る都会で、そして、誠之助、これ全部白川中学です。で、これ白川中学、の、ああ、そうですか。俺も白中なんで、なんか、クラブ活動とかなんかしてましたって。ああ、放送部にいましたって言った瞬間、中尾か、お前はっていう、そこで分かったっていうエピソードがありましてね。で、それで、私はその時、その唐沢寛という名前名乗ってたもんですから、いや、俺、種田だよ、俺、って本名を言ったら、でしょ、さっきから絶対種田先輩だと思ってたんですよ、とかっつって。それで、一気に、なんていうんですか、打ち解けるっていうか、まあ、急行を温めるモードになってしまいまして、で、そのまんま、彼ん家に、彼の家が九本寺交差点のところにあったもんですからね。で、そこのビルの3階だったと思いますけど、そこに行きまして、で、そのタングラムに出ているお姉ちゃんとその時同棲していらっしゃいましたけどもね。で二人でもてなしてくれて、それでもうせっかくですからなんか先輩のお仲間も呼んでくださいよとかっつって、それであん時ね、俺まだはっきり覚えてないんだけど、俺変なやつ江森とアナル島田を呼んだ気がするんだよな、あん時。で、あいつらがやってきて、それで、なんか宴会、大宴会になった記憶があるんですよ。そこから、その彼との付き合いがまた始まって、で、福岡の TNC テレビ西日本っていうところで、A to Z 公開企画会議番組 A to Z っていうのが始まるわけです。で、これはまあ、いろんなスタッフとのごたごたがあって、本当に不幸な番組で、短命で、ワンクールしか続かなかった番組なんですけども、出演者として参加してくれて、一生懸命支えてくれたわけです。ただまあ、その番組が本当になんか、嫌な感じで番組が終了したので、で、その後、私は、精神を病みまして、うつ病になったんです。で、うつ病になって、もう誰とも、なんか連絡を取るっていうのをやんない状態になってたんですよ。で、そういったのがあって、まあ、彼との連絡も、それをきっかけに、まあ、途絶えてしまったっていうのがあって。で、その後すぐに、病気は寛解しちゃうんですけど、で、 で今みたいな、なんですかね、全く落ち込まない、あの負の要素が欠片もない変なやつに変わってしまいまして、今まあこういうジジイになってしまったわけですが、ただまあ彼のことはなんとなくいつもやっぱり後輩でもあったし気にかけていまして、でその特にそのテレビタミンの司会者になった後に、その交通事故を起こして、しかも飲酒運転だったっていうことで、まあテレビから消えてっていうことで本当に心配をしていたんですけれど、まあこちら側から連絡取るようにも、実はその彼はね、最近はどうか知らないですけど、その過去、その、例えば A to Z って番組やってた頃なんかは、絶対に携帯電話を持たないって言って、まあ、そういうことを宣言してた人だったんですよ。ですから携帯は彼はなかったんです、その当時。だから、その後は多分持ったでしょうけど、私はその番号を知らない。で、連絡先わからない。引っ越しもしたみたいですから。それで、まあ、こちらから積極的に何かこう探して連絡を取るっていうこともそれからなかった。ところがそれが2006年の何月だったか忘れましたけれど、そのうちのその熊本市中央区大江三丁目にありました、多目的文化情報発信施設ルネ D の留守番電話に私が出かけて帰ってきたら、留守番電話のランプがピコンピコンとついてまして、で、誰だろうと思って聞いてみたら、あ、お久しぶりです、ウンババ中尾ですっていうのがメッセージが入っていて、で、また連絡いたしますっていうのが入っていて、まあそれだけだったんですよ。で、今みたいにスマホとかだったら相手の電話番号わかるからすぐにかけ直すことができるんだけれど、その頃はそういうナンバーディスプレイみたいなのもなかったので、かけ直すことができなかったんですね。で、それっきりになっていまして、で、まあまあそのうちどっかでまた会うやろうと。で、その時にまた、なんか昔話でもしながら、何か新しいことできるかな、ぐらいな感じで、ずっと彼のことをなんとなく、時々思い出してたんですけど、まさか、まさかまさかの、訃報が届いたということで、もう二度と彼と、そういうようなことはできないという、まあ、本当人生というのは、まあ本当に、何が起こるかわかんねえな、っていう、本当に、会える時にはちゃんと会って、話をするときはちゃんとしておいたらいいなということを、思いましたね。木田裕子さん、この訃報を知ってなんかどんな思いがありました？
いや、だからそのメディアとかそういうところに出ないっていうことはよっぽど何かあるのかなっていうのが一つ、
うん、
と、あとやっぱもったいない方をね、せっかくその当時はやっぱ面白かったんですよね、
うん、
それがちょっとね、そういったね、事件というか、
まあほら
起こしてからね、
ぶっちゃけね、その、はい、その、まあ、酒飲んで運転するのはけしからんですよ。けしからん。で、事故起こすのも当然けしからんけれど、それで例えば人の命を奪ったとかね、なんかそういうことであるとか、あるいはひき逃げをしたとかだったら、それはまあ非常にハレンチな行動だということで糾弾されていいと思うんだけれど、うん、まあ不幸中の幸いと言っていいかどうかわからないけど、事故は非常に小さな事故だったわけですよね、あの時。で、それを考えると、その割にはペナルティが重すぎたような気がしますね。なんか、うん、僕は謹慎ぐらいでよかったと思うんだけどな。
そうね。
で、その、まあ、謹慎で、まあ、一旦交番でもいいけれど、何らかの形でやっぱりそれをもう一遍引き上げてあげるっていうことが、僕はやってよかったんじゃないかなと思う。熊本にあれだけ放送局があるわけじゃないですか。うん、なんか冷たいような、まあ、本人の問題もあるよ。本人がもう出たくないって言ってたのかもしれないから、それはわからないけど、俺、あいつの性格からしてね、出たくないっていうのはないと思うんだな、俺。だから実際、その、一回、謹慎というか、そのテレビタミンを降板した後に、しばらく表に出なかった後に、彼はラジオのパーソナリティになってるんですよ。あれはなんだ、熊本シティ FM ですかね。熊本の、熊本市のコミュニティ FM 局の番組を確か、レギュラーでやってたと思います。なので、一応メディアには戻ってるんですよ。だったら、もっと彼を、うまく使うというか、その、 なんかできたんじゃないかなというふうに思うんだけどね、その細かいところの事情は本当に私も合ってないからもうわからないし、勝手に推察するしかないんですけど、ただ今木田さんが言った言葉の通りでもったいないなというふうに思います。ともかく、ご冥福をお祈りします。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション玉金。